こんばんは、俊太郎です。
マモルです。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜は漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
体が覚えてら、
すげえ。
ミッチだったね。
ミッチだったね。
体が覚えてらやってたね。
いやー、今すごかったわ。3
年目ともなるとね、
すごい
ね。
さすがに覚えてるわ。
マジですごいね。
すごい。
なんか最初の不安な顔がさ、演出に見えたもんね、うん。別に
振りとしてね、
うん、すごいすごいマジで。
いや、すごいわ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、でも残ってたわ、さっき急に消えたのに。あ、びっくりした。
でももうこれいらないよってメッセージじゃない
かもね。
なるほどね、
うん、もうここまで来たら大丈夫よってことだと思います、うん、
はい、
はい、ったわ。
体が覚えてたら見せてもらったね。
あ、見せてもらったね
ということで、
はい、
いや、とんでもない2つの回を乗り越えて残ってくれたリスナーの皆様、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もしかするとあれは古いだったかもしれないね。
ついてこられんのかっつって、
俺らのスピードに、俺らのスピードについてこれっか。とんでもない回をね経て、はい、やっとたどり着きました、
はい、
アヒルの空
よ
よ、
やっとですよ、俊太郎さん。
楽しみにしています。
はい、楽しみにしててくれてありがとうございます。まあ、想像ついてると思うんですけど、はい、この直前まで、うん、お互い別々で一気に準備してました。
ついさっきまでね。
お察しの通りね、そこしかないんですよ、時間は。
はい、
はい、
そうなんです。
でも一気にグッとやって、でももともとイメージはあったから、お互いに、
うんうん
うん、すごくスムースに、
はい、
さっき俊太郎来る前も軽く話したけど、
や
っぱそこだよねみたいな。
面白いよね、うん、さっき話しただけで面白い
とか言って
、うん、楽しみ、
はい、でございますんで、1週目は、
はい、
ママさん、
はい、
2週目は私がっていう形で、
はい、
おのおので、俊太郎さんがアヒルの空を思わず読みたくなるような、
うん、
はい、時間になったらいいなと思ってます。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。じゃあママさん、はい、いきますか。
はい、まあ、あらすじとかは一旦話さなくていいかな。
まあ、ざっくり話したらいいんじゃない。
ざっくり話しますか、
うん、
改めてアヒルの空なんですけど、あらすじざっくり話すと、九頭竜高校に入学した身長149センチの車谷空くん。
ちっちゃ。
ちっちゃいです。
ちっちゃいです。
149
です。ちなみに劇中でやっと150センチに届きます。
あ、いや1センチ、
はい、1センチついに大台を突破したっつって、
うん、
めちゃくちゃちっちゃいんですけど、
うん、
まあ、彼が母親に誓った高校最初のバスケ大会で優勝実現のためにバスケットボール部に入ろうとする、うん、しかしバスケ部は花園桃春、千秋兄弟をはじめとする不良たちの巣窟になっており、部活動などできる状況ではなかった。
あ、不良なんですね。
そうなんですよ、不良の巣窟になってたと、はいはい、だがしつこく食い下がる空を純粋な
何を読んでんの、
まず何を読んでんの今それ。
ウィキペディアのあらすじ読んでますよ。はい、一番わかりやすくまとまった。
まあ確かに、
はい、一旦ね、うん、一旦ね、あの空の車谷空の純粋なバスケの熱に、かつてバスケをやっていた桃春、うん、千秋たちの心は動かされていく。そして空たちのバスケット生活が始まった。
ああ、いいウィキペディア、
ね、不良なんだけどバスケをやってたんだ、
うん、そうなんですよ、もともとやってて、その2人がまあ空に触発されて、
うん、
あのバスケを再開していって、その周りの人たちもバスケに入ったりなんだりとかっていう。
これさ、今日その魅力を教えてもらえるんだと思うんだけど、
はい、
うん、不良とバスケってやっぱりスラムダンクを思い出しちゃうんだけど、
俊太さん、今回スラムダンクの例えとかスラムダンクに関連する話はしません。なんでかというと、うん、アヒルの空という作品にちゃんと向き合わなきゃいけないので。
なるほどね、
なるほどね。
作品を作品で例えるっていうのはとても失礼なことじゃないですか。
はいはいはい、
特にこの作品は、うん、それが一番失礼に当たると、
うん、なるほど、
あ、本当に
感じるんですよ、
うん、
要はその作者の方の、
うんうん、
平田先生のスピリットからすると、
うん、
もちろん簡単です、スラムダンクに例えるとか。
なるほど、ね、
なるほど、なるほど。
スラムダンクで誰誰みたいな話するのはもうめっちゃ簡単です。それをしてしまったら僕たちが伝えたいことっていうのは一気に陳腐化します、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、
分かりやすさを求めてしまうことによって本来伝えたいことっていうところがやっぱ霞んでしまう。特に入り口のところでスラムダンクっていうところが入ってしまうと、
そうね、
それはもうもういるもん、頭の中にいろんな人たちが。
いろいろね、
でそこから入っちゃうと、うん、あれ この味はってなっちゃう可能性があるので、俊太さんさすがです、
うん、
先にそこ触れてくれてありがとう。
よかったよかった。
聞くスタンスが分かりました今日。
はい、
はい、
ありがとうございます。
あくまで一つの作品として見てください。はい、
ですね。
はい。
OK です。
連想してしまう気持ちもわかります。
うんうんうんうん、
やっぱ金字塔ですから。
うんうんうん、
我々そのスタンスで今日は臨ましてもらっています。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
この厚さがつまり漫画の厚さに直結してると思ってもらって構いません。
なるほどね、
はい。ちょっと今もうアヒルの空っぽい語り口に入ってるから俺は。
そうなんですよ。うん、
なるほどね、
はい、これがモノローグです。いや本当にそれは結構ご法度だなって改めて今回見直して思った。
なるほどね。
なんかそのくらいパワーのある作品だし、
うんうん、
なんか味わってほしいなっていう、ちゃんと、うんうん、
この作品自体をね。
そうそうそうそうそうそう、うんうん、って思うのでちょっとそこは
上がりました、
はい、触れずに生かしてください、
はい、
今回のルールです。
はい、
はい、すいません。
はい、という感じのあらすじでございます。
はい、
その中で、僕が今回ご紹介したいのは、
うん、
アヒルの空第25巻にフォーカスしまして。
おお、結構進んだところだね。
はい、バスケ部の、コーチ車谷智久の言葉を中心に第25巻の魅力というのを話したいと思ってます。
素晴らしい。車谷智久、
はい、
なんか車谷またいるんだ。
またいるんですよ。これちょっと記憶にございませんか。
あのどっかでさ、はい、このシーンとかセリフみたいなのでピックアップした時あったよね。
そうなんです。
いいね、
よかった。僕振り返ったんですけど2年前ぐらいですね。
あ、もう2年前だな。
はい、
はい、
こちらの深夜のファミレスの中で、うん、まあ、雑談会っぽい感じなのかな。好きなシーンを持ち寄るっていう、
好きなシーンだったね確か。
あ、そうだ、
セリフとか
だと、うん、そう、持ち寄るっていうところで僕実はこの25巻の車谷智久先生のセリフを紹介させていただいたんですけども、
は
い
は
い、
うん、
ちょっと改めてここを改訂造訪版という形で、
これは嬉しいですよ。だからボリューミーにより濃厚に、
はい、濃厚に、
はいはいはいはい。
そしてこの25巻っていうのがですね、うん、そのまあ智久さんの言葉が結構メインではあるんですけど、うん、結構他にもね魅力的なポイントはいくつかあるんで、
うん、
そこも交えながらご紹介したいなと思っておりまして、
はい、
一応ちょっと3つ今回お話ししたいなと。
やっぱり3つですよ。
5巻の中から3つ、
はい、やっぱり3つです。
3つです。
いつだってポイントは3つ。
はい、まず1つ目、
はい、
これまだですね友久先生メインの話ではないんですけど、
うん、
九頭竜高校の男子バスケ部が、
うんうん、
実はまだバスケ部じゃなくって同好会からやっ と,、うん、部活に昇格するっていうタイミングのストーリーが1個ありまして、
うんうん、あ、25巻で。
そうなんですよ。実はずっと同好会なんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。まあ、その不良だのなんだのみたいなね、いろんな問題があったのでずっと同好会としてやっていたんですけど、まあ徐々にね、
うん、
実績を積んでいったりだとか、
うん、
まあ、その態度も改めていって、うん、やっと部活に、なれるかもっていうのが25巻なんですね。
はいはいはいはい、
でその最終条件っていうのが、
うん、
バスケ部の全員が中間テストで平均60点以上取るっていう、
はいはいはい、
まあ、いや文武両道的な話でもあるんですけど、ちゃんと勉強しろっていう話で、で見事それクリアするんですよ。
おお、じゃあ部活になれるんだ。
部活になれる、
うん、
ってなったはずだったんですけど、
うん、
却下されるんですよ。
おお、
怖い、怖い、怖いですよ。
おやや、やや、これね、バスケ部のことやっぱ嫌ってる先生いるんですよ。
あ、まあ不良だったから。
そう、不良だったから、うん、まさにそこ理由ではあるんですけど、うん、小沢先生っていう、
うん、
この人は昔柔道をやってた人なんですけど、
あ、厳しい感じなのかな、
うん、そう。でもその学生時代インターハイ行けるはずだったのに、
うん、
自分の部の中の不良が暴力事件を起こしたせいで、
あ、
行けなかったっていう
過去を、トラウマみたいにもなってんだ。
そうなんです、実は持ってて、で小沢先生がいやいや別にテストの平均点取れたら検討しますって言っただけでしょ。
これですよ、嫌な大人。
なるほどね。
どうする俊太郎だったそれだ。
いや、まあでも俺検討しますって言う側な気がするけど。
ああ、なるほどね。
いや別にやるとは言ってないからっていう、ね、うん、
まあまあまあ、でもまあ
まあね、
まあまあ、これまでしてきたことを考えると、
ね、
確かにそうなんではあるんだよね。
そうなんだよ。だからね、小沢先生のね言い分も分かるっちゃ分かるんだけど、
うん、
まさか却下されるとはっていうのを、まあ、バスケ部の顧問の先生とかもね まさかそうなるとは思ってなかったから。
そうだね、だ先生だって部活にしようとしてんだよね、そのバスケ部側の人は。
そうそうそう、はいはい、もう完全に味方なんで、どうしようってなって、うん、でも子供たちね、うん、あの部のそのバスケの子供たち、車谷空とかその仲間たちは、うん、もう60点取れたから部になれたって思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
知らないのこの職員室のやり取りを。
あ、なるほどね、
う
ん、
そう
報告されたわけじゃなくて、今日職員室でバトってるというか、そうそうそう、バスケ部の先生とかが知ったって感じなんだ。
知っちゃったって。
あ、はいはいはいはい。
でバスケ部の先生も一回却下されちゃったから、うん、いやこれどうしようかってなって。
そうだよね、だって生徒たちはめっちゃ
喜んでるわけだよね。
喜んでるのよ、上が
ってるよね。
部になったやっとみたいな、うん、なってんだけど、そこどうしようかなって先生が悩んで、その小沢先生にね、うん、個人的にアプローチして、うん、こうちょっと消しかけたりして、うん、
はいはいはいはい。
で、小沢先生もその顧問の先生の言葉にちょっと心を動かされたりして、
うんうん、
やっぱ認めようかなみたいな気持ちもちょっと出てきてはいるんだけど、
おうおうおうおう、
最後のこの一押しがないみたいな状態なんですよ、うん、
あ、なるほどね。
一回言っちゃってるしね。
そう、はいはいはい、言っちゃってるし、う
ん、自分の意見を翻すのもまた
ちょっとねっていう、
難しいもんね。
そう、大人はね、うん、しょうがないよなそれは。
そうなんですよ、
うん、
でもその最後の一押しをしたシーンっていうのがあって、うん、それがすごい素敵なんでちょっと紹介したいですね、うん、その小沢先生が、うん、まあ、廊下を歩いてたら、
うん、
その花園桃春っていう元不良の、うん、男子バスケ部のキャプテンですね。
はいはいはいはい、はい、
すげえ背の高い金髪の見た目怖そうなやつなんですけど、
ね、喜んでる側の子だね。
喜んでる側です、うん、急に目の前に現れるんですよ。小沢先生ちょっといいですか。
はいはいはい。
ちょっと不穏だね、
うん、不穏じゃないですか、
うん、
で桃春はバスケ部の中でいっちゃん頭悪いの。
あ、頭悪い。じゃあ
テストの点が悪いってことね。
60点難しかった人なんだ。
そう、一番努力して60点取った人間なのよ、
うん、
でそいつが目の前に現れて、
うん、
ちょっといいですか、
うん、
で小沢先生からしたらさ、うん、なんだってなるじゃん、
うん、
そしたら桃春がバッてテスト見せてきて、
うん、
この期末テストなんですけど、
うん、
今日自分で答え合わせやったら、
うん、
採点の間違い見つけました。
おう。
で俺平均ギリギリ60点取れてるから、
うん、
これ×だと届かないんですよ。つまり、
あ、1個間違えると59点台になっちゃうんだ。
そうそうそう、
ああああ、
本当は×のところを小沢先生間違えて丸つけてて、
うん、
そのおかげで桃春が平均60点届いてたって。
あ、しかも小沢先生のテストの間違いがあったんだ。
そうなんです、うん、
因果よ、このね、因果ですよ、
うん、
どうなってんすか、
どうなってんすかって、
うん、
でもさ、おかしいじゃん桃春がわざわざそれを言ってくるのって。
そうだね、だってそれを言ったら部活になれないんでしょ。
そうだから小沢先生もそうやって言うの、うん、お前バカかと、
うん、
そんなもん黙ってりゃ分からんだろうにと、
うん、
言うんだけど、桃春のこっからがよくて、
うん、
いやでも部になるための条件とか知らなかったから後から知らされたんですよ。
あ、そうなの。
テストが終わってから、
うん、
皆さん60点平均超えてまして、おめでとう、部になれますって言われて、うん、モハルたちもそれで喜んでるっていう。
あ、60点を超えるために頑張ったんじゃないんだ。
それは課題として出されてたの。でも条件とまでは言われてなかった
み
た
いな。はいはいはいはいはい、
絶対60点超えなさいって言われて頑張ってたんだけどね、うん、まあ、だから努力したっていうことには変わりないし、めちゃくちゃ喜んでたっていうことには変わりないんだけど、うんうん、部になるための条件とか知らなかったから、それを知って、まあ、言いに来たって、
うん、
だから最初はちょっとラッキーとか思ったんですけど、
うん、
でもそんな大事なもんかかってたならズルできねえよ
で、筋通ってんな。
そう、桃春が小沢先生に言うわけなんですよ、
うんうん、
そしたらもう小沢先生、それが最後の心の一押しになって、
はいはいはいはい、
あ、こいつら本当にバカなんだなって言って、
うん、
貸せっつって、うん、その答案用紙もらって、
うん、
その間違えて丸つけたとこを×じゃなくて三角打つっていう、
うん、
三角だとまだギリギリ平均60に届くっていう。
なるほどね。
そう、それならギリギリ60届くだろっつって、
うん、
せいぜい悪がけばいいよって言って去っていくっていう。
はあ、
かっこいい、ね、
動かしたわけですね。
動かしたんですよ。
なるほどね。
そうなんですよ。最後に小沢先生のこの大人の固い心を動かしたのは、この大人同士のやり取りじゃなくって、純粋にこう嘘つけなかった バスケ部のキャプテンの桃春の行動だったっていう、うん、
なるほどね。でもある意味自分の信念を通したから得たいものを得られたっていう感じなんだ。
そうですね。
あ、
これが1個目の信念です。
なるほどね。なんか渋いところ。あ、でもなんかこれは多分俺が、
俊太郎さん、そうなんです。
そうなんです。
俊太郎さん、さすがです。やっぱりあなたは察しがいい。本当に我々が欲しいリアクションを100点満点でしてくださる。
いや本当に
そうなんです。
そうなんです。
お気づきですか。これはバスケ漫画でもあり、これはね、部活動漫画です。本当に高校生活の
ですね。
だから人間関係をやっぱ描くんですよ、
うんうん、
人の弱さとか強さとか心の機微を、
うん、
より多く、多分他のスポーツ漫画より多く描いていると思います、
うん、なるほど ね、
そうですね。
このシーン渋くないんです。メインなんです。
そうだ、これがメインなんだ。
魅力で言うと、
はい、
あ、
こういうのが延々と続くのがアヒルの空。
へえ。
でもここまで聞くとちょっと重そうじゃないですか。ちょっと、
うん、
うんうんうん、
これ違うんですよ。
そういうわけじゃないんだ。
かなり清涼感たっぷりに、
そうだね、
はい、
お送りしてますから。ちょ、まあ聞きますか。
はい、じゃあ2つ目。
そうですね、2つ目話していきたいと思います。まあ、2つ目はメインパートですね、
うんうん、メインパート。
この25巻のメインパートっていうのが、自国の冬合宿っていう、
冬合宿
のがありまして、はいはいはい、冬休みのですね、年末年始三が日以外に学校に泊まり込みで、
うん、
6日連続かける2、年末6日と年始6日、学校に泊まり込みで朝昼晩の3部連を6日連続で続けるっていうのを年末年始にやるっていう、
すごいね。
めちゃめちゃハードな合宿があるんですけど、うん、まあ、そこでの、車谷先生から出てくる言葉っていうのが、
うん、
非常に素晴らしい、
はいはい、
背中を押さえるような言葉なので紹介したいと思っております、うんうん、でそもそも古又谷先生って誰かっていうと、
うん、
その九頭竜高校の、女子バスケ部のコーチに最近就任した、
女子、
あ、女子の監督か、監督に就任しつつ、
うん、
男子のコーチも兼任してるみたいな感じの人なんですね。でバスケに関してはめちゃくちゃ知識もある、指導歴もある人で、
うん、
その実力は間違いないんですけど、
うん、
めちゃくちゃ厳しい人なんですよ。
うーん、
ドエスもドエス、スパルタ、本当これ確か25巻が2012年に初版発行の巻なんですけど、
うんうん、
2012年に見た時でもめちゃめちゃこうなんていうんですかね、前時代的なスパルタ方式というか、
おじさん
結構若いんですよ。
あ、若いんだ。
むしろ
30後半くらいか、見た目は、
はいはいはい、
見た目はね、
見た目は
すげえシュッとして塩顔のイケメンっす。
ああ、うん、はいはいはいはいはいはい、
でちなみにもうお察しかもしれないんですけど、これ車谷空くん主人公のお父さんです。
ああ、はい、そういう関係なんだね、
はい、
はいはいはい、
がまあ監督コーチとしてやってきたっていう、
うん、
でめちゃくちゃ厳しい、冬の合宿をやるんですけど、
うん、
まあ、どんなくらい厳しいかというと、例えば朝6時に部室に寝泊まりしてる部員たちが叩き起こされるんですね、
う
ん、いつまで寝てるんだ、
う
ん、とっくに時間過ぎてるぞ、
うん、
とりあえず4分以内にグラウンドに出てランニングを始めろみたいな
寝起きで
寝起きでみたいな感じとか、うん、あとは、目指すスタイルはオールコートバスケットだって、
うん、
でオールコートバスケットっていうのは、まあ、全面使ってこう相手をディフェンスしたりするみたいな、うん、話だったりするんだけど、めちゃくちゃ体力がいるってこと、
うんうんうんうん、
走り回って、
うん、
だから練習内容もなんか技術的なシュート練習とかドリブル練習メインっていうよりはランニングメニューとか、
うんうんうん、
筋トレとかそういう基礎体力系のメニューがすごい、多いメニューになってるっていう。
ああ、まあそれ体力がないと始まらない、
始まらないんですよ、うん、っていうのを罵声を浴びせながらやっていくっていう
6
日間になってるんですけど、
うん、
本当に映画セッションみたいな、
あ、
でも軍隊とかそういうのに近いレベルのスタイルだ
ろう、ね、そうそうそう、本当にそんな感じ、うん、っていう合宿が続いてきますと。で最初の方はね、みんなもねちょっとなんか楽しかったりもするのよ、
まあ、なんだかんだ
合宿だし、
う
ん、 なんか男子バスケ部の倉民空とかはさ、うん、あれなんか女子バスケ部のすっぴん見えたみたいな、
あそういう楽しみもある
思春期のね、
思春期のね、そういうギャグシーンとかも入ったりして明るいんだけど、やっぱどうしてもメニューがきつすぎて、うん、だんだんやっぱりこの雰囲気も重くなってくって、
うん、
でここで女子バスケ部の花ちゃんっていうプレイヤーがいて、初心者でバスケを始めた、うん、ポジションがセンターのちょっと背が高い女の子なんだけど、うん、あんまり技術的にもうまくない女の子なんですね、うん、で花ちゃんが、練習終わりのシーンで、うん、お風呂に、まあ、チームメートと一緒に入ってるんだけど、
うん、
いやもう体動かないなみたいな、
うん、
私もしかしたらバスケ向いてないかもみたいなことをポロッとこぼしちゃうシーンとかあったりして、まあ、だんだんちょっとかなちゃんがおやおや大丈夫かなみたいな感じになっていくと、陽子、
うん、
やまどかみたいにうまくないしさ、昔から特別運動得意ってわけでもないもん、まあ、陽子やまどかっていうのはジョバスの中でもうまい子たちなんですけどね、みたいなことをポロッとこぼしていて、まあ車谷先生も遠耳でそれが聞こえてるみたいな、
うん、で描写もあったり認識してるんだ、
はい、あったりもします。でそんな疲労がたまっていった花ちゃんがついに、
うん、
次の日ですかね、あるそのランニングというか、すごいスタミナを使う系のメニューをやっている時に、うん、うずくまっちゃうんですよね、
きつすぎて、
きつすぎて、心も体力も続かないっていう、
きっとね
ゼロになっちゃって、多分ゼロ以下ぐらいになっちゃって止まっちゃう。でどうした花って、うん、その鬼監督の車谷先生が言ったら、もう泣きながら、
うん、
もう走れません、
うんうんうん、
って言うんですよ、
うん、
こんなにきついと思わなかったし、
うん、
もともと才能ないし初心者だし、泣きながらそういうこと言ってて、
うん、
まあ、周りのチームメートもねそんな状態だから、うん、みっちゃんいいよって、あ花ちゃんのことなんだけど、うん、花ちゃんいいよ休んでていいよ、
うん、
って言ってんのに、横から車谷先生が、うん、いやまだ走れる、
うん、
って入ってくるのよ、
うん、
あれって思って、
うん、
怖い怖いってなるじゃないですか。いやでもさすがにこれ休ませた方がみたいに言うんだけど、うん、いやいやいらんいらんっつって、
うん、
でまあその後にね続く車谷先生の言葉っていうのが、うん、まあすごくよくて、
うん、
これ2段階に分かれてるんですけど、
うん、
1個目がですね、そのジョバスの子たちに語りかけるわけなんですよ、うん、これは性別や体力の問題じゃなく、
うん、
あくまでも精神論だ、
うん、
人がもうダメだっていう限界ギリギリのラインなんて、
うん、
こんなもんじゃない、こんなもんじゃないんだ、上達しないのはセンスがないから、退いてしまうのは才能がないから、あの人のあのチームにはかなわないから、人は目指していた何かを断念するとき必ず理由をつける、なぜかわかるか、その方が楽だからだ、ダメならダメでいい、ただ自分の努力の足りなさを別の何かのせいにはするなっていうことを言うんですよ。
これね、もう
これね、
こっちに響いちゃうっていう
自分が言われてるから、
ね、ああなんか思い当たる節がある、
うんうんうん、
あるっていう、
で彼女の、ね、気持ちもわかる、
わ、
うんうん、
かる、すごいわかる、
うん、その上でこの言葉も理解ができてしまう、
うん、
この1段階目2段階目っていうのは
で、その後に、うん、その言葉を言われて花ちゃんに対してさっき座り込んじゃったとこね、
うん、
もう一回聞くぞまだ走れるなって言うと、花ちゃんは、まあ、その栗本谷先生の言葉を受けて、
うん、
はい走ります、走れます、
うん、
走ります、
うん、
で力強く言ってまた練習に戻っていく、
うん、
だけどその後ろでこうモノローグが流れるんだけど、
うん、
まあ、その言葉がめちゃくちゃよくて、
うん、
まあ、一番この25巻のクライマックスみたいなシーンですね、
うんうんうん、
ちょっと読みますね、
うん、
走りっぱなしのやつなんてこの世にいない、
うん、
進んで止まって、止まって進んで、人はそれを歩みと呼ぶのだ。
これです。これ
です。これがアヒルの空です。
これが、すいません、 アヒルの空です。
2年前にこの話したの思い出しました、ね、
はい、思い出しました、
うん、
で2年経ってもしかすると今回守さん、
はい、
この言葉に対する解像度上がってるかもしれません。
そうですね、
やっぱ上がってる、
上がってますね。
なるほどね。
まあこれは多分実体験とまた結びつくことがあった2年間だからかもしれないですね、うん、それは
改めて2年越しに
改めて止まって進んでね、進んで止まってんなみたいな、
うん、
これが歩みだと
感じるんですよねっていう、そのこれ人はそれを歩みと呼ぶのと、
いいな、
いうところの神までが2つ目でございます。
3つ目楽しみ。
なるほどね。でも本当に1つ目から2つ目、
うん、
マジでこの渋さが
だから
メインっていうのが分かる。
バスケのプレーとか、
うん、
もちろんねこれプレーもめっちゃ面白いの、
うん、
ただやっぱピックアップするところがそこになっちゃうよなっていうの
は、ここが美味しいところにある漫画なんだね、
ちょっとわかるなって思う、
うん、
なるほどね。
俺がチョイスする気持ちも、
うん、
ちょっと
そうそうそう、3
つ目楽しみですね。
へえ、はい。
で3つ目はですね、
うん、
アヒルの空いろんな魅力あるんですよ、
うん、
こういう渋いセリフもあれば、
うん、
結構ギャグシーンも多かったり、
うんうんうん、
でもう1個はですね、やっぱ高校なんで恋愛あります。
ああ、ラブ、
ラブあります。最後爽やかにね、ラブで終わりたいかなって。
お、いいですね。
のちょっと構成を考えてる感じがしますね。
マモさんやっぱね、これですよ。自分が持ってくるとき、とにかく美しい構成になってくるんですよ。はい、
いやしかもね、うん、アヒルの巣のラブって、うん、めちゃくちゃ恥ずかしいこそばゆう感じするんですよ。
あ、
うん、
甘酸っぱい感じなのかしら。
でも高校生って、うん、確かにこんぐらい甘酸っぱいバサがあっていい、
うん、
お
う
お
う
お
う
お
う、
しかも現実なんていらないんだから。
なるほどね。
しかもその恋愛のセリフもちょっとさっきのノリで語ったりするから、
うん、はいはいはい、
よりこそばゆいってい
う。
で、ね、25巻のラストがマックスにこそばゆいのよ。
う
そこだけ、ね、マックスこそばゆいです。
マックスこそばゆいからちょっとそこだけね軽く紹介するんだけど、
うん、
そのさ合宿の合間、正月三が日だけ休みなわけで、
うん、
でそこであの初詣行こうってなるんですよ、2人、
うん、
ある2人が、
うん、
でそれはあのさっきの花園桃春っていうキャプテンね、
うん、
男子バスケ部の、
うん、
と、まあ、この漫画全体を通してのマドンナでもある、
うん、
矢部内まどかさんっていう、うん、女子バスケ部の、まあ、エース的存在のこの2人、
うん、
でもこの2人はもともと友達としてもすごい仲良くて、
うん、
まあ、お互いその意識してはいるんだけど、
うん、
お付き合いしてるわけではないっていう、まあ、この一番微妙な、
あ、もう最高の関係だね。
そうですよ。
はい、ああ、
しゅんたろさん大好物ですか。
大好物ですか。
はい、しゅんたろさん大好物でした。は
い、で、まあもともと2ペアでね、その肌野と、マドカペアと、
うん、
もう一人のペアで行くんだけど、
うん、
もう一人のペアが気利かしてどっか行っちゃって。
おお、はいはいはいはい、はい、そうそ
うそう。で、2人で、神社のこうお参りするこういう、うん、祭壇、祭壇じゃねえな、こうガランガランするとこなんていうんだっけ。
お賽銭のところ、
お賽銭のところの列に並んでるっていう、
うん、
いろいろ喋ってるんだけど、漫画的にいい展開なんですけど、やっぱ人が多いからドンみたいな、
はいはいはい、
おじさんがいて、まどかちゃんがうわみたいな、
おお、よろけちゃんのね
感じになって、
桃
原がおお大丈夫かみたいな、顔近くなって、
あらドストレートだね。
しんどろさん大好物ですか。
大好物です。
だからその日もね、
うん、
友達としてこう普通に楽しく喋ってたのに、なんかお互い意識する時間に入っちゃうみたいな、
はいはいはい、
近づいちゃったらね、
近づいちゃったから、だからいろいろこう年始のね、お願い事をさ、
うん、
まどかちゃんも準備してきたわけよ、
はいはい、
何お願いしようかな、
うん、
もう全部飛んじゃって、
あ、
全部飛んじゃう、
真っ白になっちゃうんだ。
そうでね、そのセリフがすごい良くて、
うん、
ちょっと読みますね、その甘酸っぱいセリフ、
お
味わってください。
はい、これあのお祈りしてる可愛いまどかちゃんをちょっと想像しながら聞いてほしいですけど、
はい、
あ、失敗したな、里見をやっつけてインターハイ行けますようにとか、成績が上がりますようにとか、胸がもっと大きくなりますようにとか、せっかくいろいろ考えてきたのに、神様に邪念を見透かされないようにディフェンスするので精一杯だよ。
オールコートでオールコートマンツ
ー、神様、これはすごいっすね、
神様にオールコートマンツーやってます。
あ
だからまあ
そうです、
ディフェンスその精一杯です。
あ、
ちなみにまどかちゃんの時のその顔これですね。
綺麗な
綺麗
綺麗な横顔ですわ。
綺麗な横顔で、
お味はいかがですか、俊太郎さん。
いやー満足っす
満足っす
満足っす
すが2回来るぐらい満足でした
ジューシーですね、
ジューシーなんです。
というのがまあ3つ目のね、僕が今回持ってきた、
なるほどね、
はい、はい、
シーンでございます。
いやすごい、でもあのバスケのプレー中とか、このなんかこう試合の攻防とかじゃなく、
確かに
この3つっていうのがアヒルの空ってこういうことなんだっていうのは、うん、なんか感じられてるかも。
あ、いいですね、いいですね、
ありがとうございます。
守るチョイスっていうところも含めて、はい、まあきっとね、守るも自分が響いてるところだから、こう俊太郎に届けって思って、
うん、
俊太郎の俊太郎に邪念を見透かさないように
だってさ、
ディフェンスの精一杯やな、
序盤でさ、ウィキペディアのあらすじを紹介してもらったとこだとさ、
うん、
こう男子バスケって不良上がりの人たちが成り上がっていくみたいな、
うん、
このそういう爽快なストーリーなのかなとかっていうのも思ったりするけ ど、
なるほど、ね、
いざこう切り出してもらったのは、うん、そのまずはそもそも25回になっても、
うん、
同好会から部になるっていうところの話だったり、
うんうんうん、
バスケ部のとこじゃ、男子バスケ部じゃない、女子バスケ部のこのところだったり、
はい、
で合間のところ、
うん、
魔の合宿の合間のところなんでしょ、
合間のとこね、そう。
俊太郎さん、素晴らしい先ほど言葉をおっしゃってましたよ。成り上がっていくストーリーかと思ったって、
うん、
うん、
おっしゃってるじゃないですか、
うん、
これがまた合ってるんですけど違うという、
うんうん、
これは敗北への物語と言われてますから。
なるほど
ね、なるほどね、
もう敗北への物語と、
うん、
もう決まった結末に向かっての物語なんですよ。途中でそれが分かるんですけど、それは私の週でお話しさせてもらってもよろしいです
か。楽しみ、
ありがとうございます、
楽しみ。
これは完全なコンビネーションです
今生まれたね、
はいはい、我々がやらせてもらってますアヒルの空プレゼンテーション第1週目お送りしたのはマモさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ来週は2週目、僕いいですか。
お願いします、
はいはい、ということで来週もお会いしましょう。お送りしたのは
俊太郎、
マモルと、
ありがとうございました。